マタイの福音書26章17節から25節お読みいたします。さて、種なしパンの祭りの最初の日に弟子たちがイエスのところに来て言った。杉越の食事をなさるのにどこに用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入り、これこれの人のところに行って言いなさい。私の時が近づいた。あなたのところで弟子たちと一緒に杉越を祝いたいと先生が言っております。弟子たちはイエスが命じられた通りにして杉越の用意をした。夕方になってイエスは12人と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしている時、イエスは言われた。まことにあなた方に言います、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは大変悲しんで、一人一人イエスに、主よ、まさか私ではないでしょうと言い始めた。イエスは答えられた。私と一緒に手を鉢に浸した者が私を裏切ります。人の子は自分について書かれている通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが、先生、まさか私ではないでしょうと言った。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。以上です。ユダの裏切りと題して26章を中心に読んでいきたいと思います。で、この26章はですね、マタイの福音書の中でも特に長い章になっています。で、この26章というのはですね、十字架にかけられる前の日のことが主に記録されています。で、これはですね、今日読んだ17節に種なしパンの祭りの最初の日にとありますが、今の曜日で言えば木曜日になります。そしてこの日、一日が終わって、夜が終わり、朝になるところから、次27章に入っていくわけです。で、この日というのはですね、杉越の祭りの前日であるということです。で、この杉越の祭りというのは、ユダヤ人にとっては年に数回ある大きなお祭りの中でも最も大きなお祭りと言ってもいいと思います。で、これは、出エジプト記に出てくるイスラエルの人たちが長い間エジプトで奴隷として使われていた時に、そこから、モーセを通してですね、エジプトを脱出するわけです。その時に、モーセとそれからエジプトの王はですね、やり取りをしていくわけですけれども、モーセはですね、次々と神様の奇跡の技を見せるわけですけれども、エジプトの王様はそれでもですね、イスラエルの人たちをエジプトから出すことに反対するわけです。そして一番最後に行われたのが、エジプトのにいる、各家庭にいる最初に生まれた子供の男子がですね、みんな死んでしまうという災いでした。しかしですね、神様の言葉に従って子羊を一頭を殺して、その血をですね、その肉はその日の夜に食べるんですけども、その血を、家の玄関にですね、の周りに塗ると良いというふうに言われて、彼らはそれをするわけです。そして夜に神の使いが、エジプト中の家を回って、その子供たちを殺していくわけです。ところが、この血を見てですね、子羊の命が身代わりに、捧げられていることを見て、その血を見て神の使いはその場所を通り過ぎていくわけです。そしてこのことによって一人の王子を失った王は、たまりかねてイスラエルの人たちをエジプトから出すことにするわけです。そうやってですね、数百年にわたって奴隷生活を強いられたイスラエルの人たちはエジプトを脱出することができるわけです。で、その時の、神様の大きな奇跡の一つである、この物語を代々にわたって記念するように、そして神様がその家を通り過ぎたということで、ここの場所をですね、杉越といって、そしてそれを記念する祭りをですね、杉越の祭りというふうに 呼ぶようになるわけです。で、このお祭りの時にはその、子羊の、食事と同じようにですね、杉越の食事といって、あの子羊の肉を食べる、そういうことがですね、ずっと続けられてくるわけです。で、この食事の準備をイエスはですね命じて、そして、この夕方からこのその食事が始まるわけです。で、これがですね、最後の晩餐というふうに後に呼ばれるようになる、場所です。で、ここでですね、緊張の走る場面が今日の場所です。で、それはイエスの言葉から始まるわけです。あなた方のうちの一人が私を裏切るというこの言葉にですね、弟子たちは驚くわけです。今まで自分たちは信頼されていたと思っていたのに、なんでそんなこと言われるのかと、突然の言葉にですね、彼らは、大変悲しんでと22節にあります。で、一人一人がまさか私ではないでしょうと言うわけです。そして私と一緒に手を鉢に浸したものだというわけですけれども、これはですね、食卓の席には必ず大きなボウルが置いてあって、そこに手を入れて、それから、食事をするという習慣があるわけです。これはですね、衛生上の目的ではなくて、汚れから清めるという意味があったんですね。ですからみんなそれは必ずするわけなんです。で、私と一緒に手を鉢に浸したものと言われてもですね、その段階で誰だかわからないわけです。そしておそらくですね、その時に少しだけ遅れてきた弟子がいたわけです。で、彼はですね、人々から、他の弟子の最後にこう言うわけですね。25節で、先生、まさか私ではないでしょうと言ったのが、イスカリオテという町の出身のユダでした。で、これについて25節では、イエスを裏切ろうとしているユダというふうにこう書いてあります。実はですね、このユダは14節でこういうことがあったわけです。前日か前々日か分かりませんけれども、その時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。私に何をくれますか。この私が彼をあなた方に引き渡しましょう。すると彼は銀貨30枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡す機会を狙っていたというわけです。で、実はこれよりももっと前にですね、このイエスをなんとか殺したいというそういう策略が巡る何度も試みられていたわけです。で、26章のもっと前になりますけれども、26章の3節でこういうふうに言います。その頃祭司長たちや民の長老たちはカヤパという大祭司の邸宅に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。彼らは祭りの間はやめておこう、民の間に騒ぎが起こるといけないと話していったというんです。祭司長、民の長老たち、大祭司、これはユダヤ社会のですね、政治と宗教の中心を司る人たちです。この人たちが集まって一人の人間を殺そうとするというのは異常事態であるわけです。しかしですね、彼らはそれが実行できないでいたわけです。杉越の祭りの間はやめておこうと、それをすると自分たちが人々から、非難を受けるかもしれないということですね。ですから祭りの後に人々がいなくなってから密かにイエスを捕らえ、そして処刑を実行しようと考えたわけです。ところがですね、それが彼らの作戦だったわけですけれども、思いもかけずにですね、弟子の一人のユダがこの話を持ってきたわけです。彼らの計画にはなかったことです。弟子の裏切りがですね、起こるわけですね。 勝手に転がり込んできたものでした。そうして彼らはこのユダを利用することに決めるわけです。でユダはですね、なぜこのようなことを行ったのかということについては何も語っていないわけです。で彼はですね、弟子たちの中では非常に信頼されていた人物でした。彼はですね、会計の管理を任されていたんです。で実はこのマタイの福音書を書いたマタイという人も酒税人の出身でですね、そういったことに大変長けていた人物であったにもかかわらず、イスカリオテのユダという方、ユダがそのお金の管理を委ねられていた。それだけですね、彼の信任というものは厚かったわけです。ですから弟子たちもですね、ユダが裏切るということは全く想定してなかったんです。ですからここでいやそうだと言われても、誰もそれが裏切りと関係のある言葉だと思っていないわけです。でヨハネの福音書によればですね、もっとはっきりと、イエスはあなたが裏切るということを言っているわけです。そしてあなたがしようと思っていることをこれからしに行きなさいというわけで、彼はそこほど立ち去っていくわけです。でここではですね、ユダがここを立ち去る場面は書いてないんですけども、ここでユダは立ち去ってこの食卓から抜けるわけなんです。でもみんなですね、ユダが裏切り工作のために立ち上がったとは誰も思っていないんです。ヨハネの福音書によれば、イエスの、に命じられて何かお使いに行ったのではないかとみんなは思ったというわけです。そしてみんなはこのユダのことをこの時点でもう忘れているわけですね。それだけユダが裏切るなんていうことを誰も想像していないほど彼は信頼されていました。しかし後になっていろいろなことが終わった後に、実は彼がこのみんなから集めたお金を自分のために盗んでいたということが後でわかるわけです。そういう人であったことは後でわかるんですけども、この時点ではわからなかったんです。おそらくユダは、パンが裂かれるのはですね、非常に最初の時の食事の最初の方ですから、それよりも前の時に彼はもうすぐに立ち去ったようです。そしてですね、この食事が終わりますと、このあと30節では、彼らは賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけたとあるんです。このエルサレムというのは一つのこの山の上にある町なんですけども、その山からですね、谷をちょっと下ってすぐにまた、山を登る、その山がですね、オリーブ山という、低い山が連なってるんです。でその山の中腹にゲッセマネと言われている少し広い場所があるんです。そこへイエスと弟子たちは向かったわけです。で36節、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来て、彼らに、私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められたと祈りを始めるわけです。でこの時はですね、季節としては3月の下旬か4月の上旬なんですけども、満月の頃なんですね。ですから非常に明るい夜であったわけです。そしてオリーブの木というのは葉っぱが生い茂るということはないので、小さい、葉っぱですから足元はですね見えたと思うんですね。彼らはそれほど松明を用意することもなくですね、見構えることもなくこのオリーブ山に通い慣れていた場所に行ったと思うんです。そしてですね、ここで一緒に目を覚ましていなさいと言っていたにもかかわらず、彼らはすぐ寝てしまう、時刻が少し遅かったという思うんです。でこれをですね、1回2回3回イエス様は繰り返すわけです。そして3回とも彼らは寝てしまうわけですね。そしてその3回目の時です。44節、 イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか？見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くに来ています、と。その言葉にですね、彼らは一瞬にして緊張するわけです。それは向こうの方からですね、大勢の人の足音が聞こえるわけです。そして松明の明かりが見えるわけです。そして近づいてきますと、その光に照らされているのは、人々が持っているのは剣や棒でした。47節、イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12人の一人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であったと。弟子たちを驚かせたのは、その先頭をユダが歩いていたということです。彼らはその意味するところが混乱してしまったと思います。なぜユダが先頭に歩いているのだろうかと。ユダの裏切りを気づくのはこの直後です。そしてユダは、48節、イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいたと。つまり暗がりでですね、よくわからない人を誤って捕まえないようにですね、マーキングするのがユダの役割だったわけです。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけをしたというんですね。ここにはいくつかの言葉が記録されていますけれども、しかしこの時イエスは、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時人々は近寄り、イエスに手をかけて捕らえたというわけです。この時に弟子の一人が剣を抜いて応戦し、そしてですね、大祭司のしもべの耳を切り落とすということが起こりましたけれども、別の福音書によれば、その耳を立ちどころにイエスが癒されたとあります。そしてですね、重要なことは56節で、しかしこのすべてのことが起こったのは預言者たちの書が成就するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったというんです。一目散にみんな逃げてしまったわけです。そうしてイエスは捕まえられていくわけです。ここからですね、彼は、大祭司の家の中庭に入って、そしてそこに集まったのが最高法院といいまして、まあ、サンヘドリンとも呼ばれていましたけれども、国会と最高裁判所をですね、合わせたような、まあ最も、イスラエルのユダヤ人たちの、非常に、一番上にある決定機関であったわけです。でそこでですね、彼らはイエスを何とか死刑に定めようとするわけです。そしてまあここでのやり取りはいくつもあるんですけども、最終的にはですね、イエス自身が私が救い主であるということを示す言葉を語ったことによって、大祭司はですね、これこそ神を冒涜する言葉だと、そしてこの言葉によって彼は死罪に当たると決めるわけです。そして人々も彼は死罪に当たると処刑を決めるわけですね。これが65節66節になるわけです。そうしてこの夜が明けると、このイエスをですね、ローマの総督ピラトのところへ連れていくわけです。と言いますのは、処刑というのはユダヤ人が勝手にすることはできなかったんです。ローマの支配のもとにありましたので、処刑となるとですね、これはローマの裁判にかけなければならなかったわけです。ですからユダヤ人の裁判で処刑が決めても、ローマの裁判で処刑が決められないと、 することはできないわけです。そして処刑は必ずローマの軍隊によって行われたものなんですね。ですから、ローマから使わされていた総督ピラトのもとに、連れてこられるわけです。そして後にですね、イエスはそこで無罪であるにもかかわらず死刑を宣告されるということになるわけです。で、この頃にですね、ユダはこのサンヘドリンでイエスが死刑に定められたことを知って後悔するわけです。3節、その頃イエスを売ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちと長老たちに返して言った。私は無実の人の血を売って罪を犯しました。しかし彼らは言った。我々の知ったことか、自分で始末することだ。そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を吊ったとあるわけです。ユダはそこまで追い詰められていたのかと考えさせられる場所でありますけれども、実はこのユダをもう一度よく読んでみますと、イエスは何度も招いていたことがわかります。食事の席でイエスは裏切る者がこの中にいるとは言うんですけれども、人々の前でお前がユダ、裏切り者だと名指しで指すことは決してしなかった。誰にもわからないようにしてユダに対してですね、あなただと。人々が聞いてもその意味がわからないような言い方で、あなたは裏切ろうとしていると。それはですね、その裏切ることをやめなさいという招きであったわけです。そしてこの先ほどのゲッセマネでユダがですね、あの剣や棒に 手にした人たちを連れてやってきたときに、彼がですね、これがイエスだと言ってマーキングしようとして口づけをするときに、彼はですね、イエス様はこういうふうに言うわけです。友よと呼びかけるわけです。私はあなたを憎んでいない。私はあなたの裏切りを知っているけども、あなたを決して憎んではいないって意味ですよね。友よという言葉は。そしてこの50節はあなたがしようとしていることをしなさいと書いてありますが、実はここはですね、何のために来たのですかと訳してよいわけです。むしろですね、全体の流れから見ていくと、何のために来たのですかと訳した方がおそらく適切ではないかと思います。つまりそれは、友よ、あなたは何のために来たのか、私を裏切るために来たのかという問いかけなんです。ここはそれは、あなたは何のために来たのかというのは、それに応える猶予を与えたわけです。もう一度あなたが自分がしようとしていることを考え直しなさいと、最後の呼びかけ、それだけイエスはこのユダを招き続けようとしていたわけです。そしてその翌朝にですね、彼は答えなければならなかった。私は無実の人の血を売って罪を犯したと。これがですね、あなたは何をしようとしているのですかということへの、ことの問いかけへの答えになるわけです。私は無実の人の血を売って罪を犯したのだと。そしてこの答えをもって、なぜ彼は死を選んだのか、それは分かりません。なぜ彼は自ら命を絶つようなことをしたのか、それは分かりません。それはイエスは決してそれは望んでいなかったはずです。イエスは弟子たちが全員裏切ることをすでに予告していました。26章の31節では、イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆今夜私につまずきます。つまずくっていうのは裏切るという意味ですね。それからペテロもですね、いや私はそんなことはしません、裏切りませんと言ったにもかかわらず、 あなたは私を3回知らないと言うだろうと。そしてペテロはですね、その言葉の通りに、あのサンヘドリンの裁判を受けている間に、ペテロはですね、人々からあなたはイエスの仲間だっただろうと言われて、3回ともそれを否定するわけです。そしてその時にイエスの予言通りに、鶏の鳴き声がして、彼はイエスの言葉通りに自分がイエスを裏切ったことを知って、そして激しく泣いてその場を立ち去っていくわけですね。しかしペテロはなお生きることを選んだわけです。ユダはそこで、理由は分かりませんけれども、自らの命を絶つということをした。しかしですね、イエスはユダを見捨てたのかというと、決してそうではなかった。じゃあユダはイエスを裏切ったことによってイエスはユダを見捨てたのかというと、決してそうではないのではないか。このユダをめぐる考えというのは、もう古代からですね、様々な解釈があるわけです。そしてそのほとんどは、ユダはイエスによって、神の呪いを受けたものだと。そして中世ではですね、多くの本が、地獄にいるユダを描いているわけです。文学においても絵画においても、地獄にいるユダを描くわけですけれども、しかし冷静に読んでいくならば、今日の27章にはですね、その手がかりがあると思うんです。それはですね、このあと27章の、彼が銀貨を神殿に投げ込んで差し去った後にですね、27章の6節で、祭司長たちは銀貨を取っていった。これは血の代価だから神殿の金庫に入れることは許されない。そこで彼らは相談し、その金で陶器師の畑を買って異国人のための墓地にした。このためその畑は今日まで血の畑と呼ばれている。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの子らに根積もりされた人の値である。主が私に命じられたように、彼らはその金を払って陶器師の畑を買い取ったとあるわけですが、実はこの言葉通りの予言というのはないんですね。ただこの言葉に非常によく似た状況は出てくるわけです。畑を買い取る物語というのが確かにエレミア書の32章にはあるんです。畑を買い取る、それはですね、エレミアがまだその時にはエルサレムがまだありました。しかしですね、バビロン軍によって攻められて、その周りはバビロン軍に包囲されていたわけです。1年半に及ぶ包囲の結果ですね、その後にバビロン軍がなだれ込んできてエルサレムを破壊するわけなんですけども、その前にですね、エレミアは親戚の畑を銀17シェケルで買い取るわけです。そしてその購入証書を土の器に入れて保管するように神様から命じられるわけです。非常に緊迫した状況の中で、エルサレムがこれからもう火の海になるのではないかという時に、なんでこんな土地の売買が行われるのかと、不思議なところです。しかしこれが意味することは、やがてこの町は廃墟となる。バビロン軍によって、神殿は焼き払われてですね、建物は全部崩されて廃墟となる。そしてその言葉通りに数ヶ月後になるわけです。人々は、多くは殺されていきます。もう路地という路地は人の死体でいっぱいだったと言います。でそれよりも前に逃げていた、それから、捕らえられてバビロンに連れて行かれた人たちもいました。そうやってエルサレムはですね、廃墟となるわけです。ところが神様はその後、 もう一度散らされた人たちを集め、この場所に集め、そしてこの場所にですね、安らかに住むことができるようにするという。で、その時に、あの土の器に入れた購入証書によって、この場所の売買がまた始まるようになるだろう。この場所でまた土地の売り買いが始まり、そしてそれは土地の売り買いがあるというのは、平和の時代を表すわけです。荒れ果てた地が回復されていく、必ずそういう時代がやってくるのだと、それが神様の計画なのだということを、このエレミアにですね、畑を買うことを通して彼に予言させるわけです。この町は一度滅ぼされる、バビロン軍によって徹底的に滅ぼされていく、あたりは血の海になり、そして火がかけられ、そして、建物は崩されていく。神殿の中の人々も、神殿の中で人々が折り重なるように殺されたといいます。しかしそれは神様が見放したわけではないんだわ。ない、神様はこのエルサレムを決して見放さないのだ、イスラエルの人たちを、ユダヤ人の人たちを見放さないのだと、必ずその後にこの町を回復する、その約束、それをユダの人生に重ねるように、ここを9節で預言者エレミアを通して語られたことが成就したとマタイが言わんとしている意味ではないかと思うんです。つまりユダの人生というものにイエス様がどのように働かれたのかを知ることはできません。彼が天国に行くように救われたのかどうか、そんなことも私たちには分かりません。しかしですね、これほど繰り返し繰り返し招く神様、イエス様の呼びかけにも応えず、そして最後には自分のやったことの大きさに後悔し、絶望して、そして自分の荒れ果てた人生を見てですね、そして自ら命を絶つようなことがあっても、それでもなお神様を招き続け、そしてそのような生涯を終えた彼の人生でさえ、決して神様の前に無駄にはなっていない。イエス様は彼を呪ってもいないし、彼を見捨ててもいないのだということ、ユダがこれほど絶望してもなお神様は彼に回復の道を残そうとされたのだということです。それはユダの生涯の中にどのように働いているのかを私たちは知ることはできません。でもマタイの福音書でこのエレミア書が引用されているということは、ユダに対するイエス様の愛があるということです。イエス様はユダを決して憎んではいない、決して、見放してはいない、どこまでも招き続けようとされている。それはもう私たちはこの見えるこの現世の世界でのこと以外は分かることはありません。それはもう本当に分からないことですけれども、でもイエス様の愛がですね、どこまでユダに対して、どこまでもユダに対して向けられているのだということは変わらない事実であるということです。友よとイエス様はユダに呼びかけられました。私たちもそういう意味ではですね、あなたは何をしているのだと、あなたは何をしようとして、何のために来たのか、何をしようとしているのかと、そうやって問いかけられるようなこと、失敗、全くうまくいかないことの積み重ね、やればよかったのにやらなかったこと、やってはいけないことをしてしまった後悔、さまざまな後悔や失敗や、そうやったこの私たちの負の歴史 それはそれをも突きつけられて、私は無実の人の血を売って罪を犯したと絶望するユダの姿と同じような場所に立ったとしても、イエス様はなお私たちに友よと呼びかけてくださるのだということです。その愛することをやめようとはされない。私たちを見放すということをは決してない。私たちはそこまでして愛され、そして守られているのだと、もう全ての希望を絶ってしまったユダでさえ、イエス様はなおその愛することをやめてはおられないのだということです。私たちもこの友よと呼びかけてくださる方にですね、応えていくものになりたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちはあなたの前に、本当にさまざまな後悔や、また隠したいことをたくさん、ありますけれども、しかしそれでもなおあなたは私たちを見放さず、私たちを裁くことをせず、私たちを愛することを、そのために十字架にかかり私たちを許そうとされる方であることを思います。友よと語ってくださるあなたに、私たちも答えていくことができますよう導いてください。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、御言葉への応答を賛美と献金で表しますが、献金は礼拝の後に、この前の方で、それぞれお帰りの前にお捧げください。